皆さんおはようございます。今日もご一緒に御言葉に触れ合う時間を持っていきましょう。まず今日の聖書箇所を簡単にまとめてみたいと思います。ここでは過越の祭りが近づいている様子が描かれています。この時イスカリオテのユダはイエス様を裏切る計画を立てて、イエス様を引き渡そうと画策していました。その一方でイエス様はペテロとヨハネを使わされて、過越の祭りの準備をさせようとしていました。ここから私たちは神様がどのようなお方であるのかをご一緒に見ていきたいと思います。
ルカの福音書22章1節から13節。さて、12弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは出かけて行って、祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した。さて、過越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの過越の食事ができるように準備をしに来なさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水瓶を運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に過越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであった。それで彼らは過越の食事の用意をした。
まずイエス様は先に行って準備をしてくださっているお方であることがわかります。10節から12節を見てみましょう。イエス様は8節でペテロとヨハネに、過越の祭りの準備を、過越の食事を整える、その場所をセッティングするようにという命令を下しました。一見、しかもその日の当日だったので、弟子たちにとってはどうすればいいのかわからなかったと思うんですけれども、実はこのような時にイエス様はどこでどのようにすればよいのかをあらかじめ、もうすべて整えていてくださって、もう弟子たちがその通りに行動すればいいだけに、すべて場を整えていてくださったわけです。私たちも神様からいろいろなチャレンジを受けたり、またいろいろな問題にぶち当たるときに、神様がそこを乗り越えるように促されることがあります。私たちにとっては、とても困難で大変なように見えますけれども、しかし、神様は先に進んでいてくださる神様であることを、私たち自身がまず知る必要があります。そして、主が先に全てを整えてくださっているので、安心して、また神様に信頼して、進んでいく、その心が、その信仰が、私たちには求められています。また、イエス様はすべて用意してくださっていたんですが、私たちの側ではどのような信仰の態度が必要でしょうか。9節を見てみましょう。9節を見ると、ペテロとヨハネはすぐにこのように言いました。どこに準備しましょうかと言ったんですね。今まで弟子たちはたくさんイエス様と共に行動して、イエス様はその時様々なことをその時々で命じられました。初めのうちは弟子たちはどのように答えたかというと、そんなことが可能でしょうかとか、どうしてそんなことができるでしょうかと、少しこう否定的な、また現実的な答えを返していたわけですけれども、この頃になると弟子たちはイエス様と一緒にいることに少しずつ慣れてきていました。また、イエス様に対する信頼が湧き出ていました。ですから、彼らはどうやってやればいいかわからないよとか、そんな当日になってそんなこと言われてもできるわけないでしょうと言ったりはしなくて、その場ですぐにイエス様に、ではどこに準備をすればいいんですかというふうに聞いたわけです。私たちは行動する前に、また自分の努力で頑張る前に、 まず神様に聞くという姿勢が求められています。この神様が命じられたことに対して、すぐに、はい、神様にあるならばできますという、この信仰の態度が、すべてのこのスタートの を決めると言っても過言ではないのではないでしょうか。弟子たちは初めのうちは否定的で、また、まあ、それでも神様の奇跡をたくさん見てきたわけですけれども、だんだんこの反応するのが、信仰の反応するのが早くなって、この時にはすぐに、はい、やります。ではどこに行って何をすればいいですかというふうに答えることができるようになりました。私たちも同じように、すぐにどうすればいいですか、どのようにすればいいですかというふうに神様に聞くならば、神様は必ず答えてくださいます。そのためには、この弟子たちのように、イエス様といつも一緒にいて、イエス様の声にすぐに反応する、そのような態度が必要なんですね。そして、少しずつ少しずつ、本当にイエス様は答えてくださるんだということを体験していくにつれて、私たちの行動が、また私たちの反応が、より神様の願われる、また、神様に従っていこうという肯定的な態度に変えられていきます。また神様に対する信頼も増し加わっていきます。知り合いのお母さんのお話なんですけれども、お母さんはなかなか自分の祈りが聞かれるということが信じられなくて、娘の祈りが聞かれますようにというような、そのようなお方だそうなんですけれども、ただ一つ、なくし物をなくしたときに、祈れば必ず見つかるという信仰があるそうなんですね。ですので、何かがなくなった時にも必ずある、必ず見つかると信じて神様にすぐ祈るそうです。そして神様はどうか見つけさせてください。どこにありますかというふうに祈る時に必ずそのお母さんはなくしたもの、見つからないものを見つけ出すそうなんですね。その信仰が あるので、なくしたものに関しては必ず見つかるというふうに確信を持っているそうです。もちろん私たちも何かの分野に対しては、ここでは聞かれるという得意分野があるんではないかと思うんですけれども、それが一つの分野でとどまるのではなくって、あらゆる場面に、また神様がいろんなことを、いろんな状況に私たちを立たされたときに、すぐに、神様なら大丈夫です。私はそれに従っていきます。神様は絶対これを乗り越えさせてくれます。というふうに信仰の告白をして、また神様に助けを求める、そのような姿勢をいつでも持っていきたいと思います。また、もう一つ、ここではイエス様が印を見つけてくださる、与えてくださっていることがわかります。十節を見ると、水瓶を運んでいる男に会うから、その人の家に、その人についていきなさいというふうに、イエス様は命じられました。これは、そんな人はたくさんいるんじゃないかと思うかもしれませんけれども、実は、この当時ですね、水瓶に水を汲むというのは、主に女性の仕事だったので、男性が水瓶を持っているというのはとても珍しいことでした。ですから、これが一つの目印になったわけです。私たちは、神様にどうすればいいですかと聞いた後に、さらに神様の導きを求める必要があります。聖霊様がどのように導いてくださるのか、アンテナをピンと立てて、聖霊様はここに導いているのかな、あそこに導いているのかなというふうに、聖霊様がどのように導かれるのかを敏感に聞いていくならば、神様がどのように導いてくださるのかが少しずつ小さなことからわかるようになります。ですから、私たちは神様に聞いた後、祈った後、その祈りのスイッチをオフにしてしまうのではなくて、祈った後も引き続き、神様どこですかと言いながら、目の前の人を見渡したり、目の前の状況を見たりしながら、聖霊様がどこに導かれようとしているのかを、その、導きに従っていく必要があります。なかなかこれはちょっと訓練しなければできないことなんですけれども、例えば私も、めんどくさくなってしまうと、自分が自分の力で生きようとしてしまうと、毎日の、毎週の礼拝でも、なんとなく自分の力で過ごしてしまうんですけれども、一時本当に神様により頼む、 時期になると、この礼拝の後に誰と交わったらいいですか、誰に声をかけたらいいですか、誰と祈ったらいいですかというふうに一つ一つ聖霊様に祈るようになったんですね。その時には本当に神様ここに導かれようとしてるなとか、不思議にこの人の目がその人と会って、本当にその人に声をかけようと思って声をかけて分かっちゃうと、本当に今祈ってほしかったとか、今本当に交わりが必要だったとか、そういう反応をしてくれたことがあります。私たちはこのように、さりげない日常の行動についても、聖霊様の導きを求めていくならば、聖霊様がどこに導かれようとしていくの、いるのかをはっきりと、捕まえることができるようになります。私たちはこのようにして、神様の御心を自分の力で頑張ってするのではなく、自然にまた喜んで、また神様の備えを感じながら行うことができるようになります。今日は先に行って準備してくださる神様を信頼して、神様にどのようにすればいいですかと尋ね、またその後聖霊様がどこに導かれようとしているのかを敏感に感じ取りながら、一日を過ごしていきたいと思います。そうするときに私たちの思いをはるかに超えて、神様が私たちの人生のうちに豊かに働いてくださることを体験することができることと信じます。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。